西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。いやー、いよいよ押し詰まってきましたね。何かと気ぜわしい日々をお過ごしではないかと思うんですが、さあ西宮徹底解剖、来週30日はお休みを頂戴しますので、今年最後の放送、そして最後の生放送でございます。皆さんからのね、クイズへのお答え、そして、今日のゲストティーチャーへの質問など、今日は生放送受け付けますので、ファックスは 0798-37-5514 0798-37-5514、 そしてメールは787@sakura-fm.co.jp、 こちらまでどんどんお寄せください。まだまだあのね、もちろん、クイズのお答えも間に合いますので、たくさんお寄せいただければと思います。さあ、12月の西宮徹底解剖は、歴史の中の西宮と城郭と題して、ゲストティーチャーに西宮市立郷土資料館学芸員の森下雅樹先生と笠井京子先生にお越しいただいています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
バラバラに担当していただいたんですが今日はお二人集合というわけで、あのたくさん、ね、メールやファックスも頂戴していますので、まずちょっとねご紹介していきたいと思います。西宮市のハンドルネームてっちゃんさん、西宮の古代の歴史を知りたいです、うん、ずっとこれ言ってはるんですお待たせしました。前にも一度お伝えしたと思うんですが、来年の3月にね、これは担当していただけるんですよね。
はい、
はい、どんな答えが出てくるんでしょうね、ご紹介で。そうですね、
あの、まあ、あの古い弥生時代からね、うん、あの、まあ、平安時代ぐらいまでにかけての遺跡の話とかを中心にしていこうかとは予定しております。は
い、ぜひてっちゃんさんご期待くださいね。さあ、そしてこちらは、ラジオネーム某歩く宮っ子さんからいただいています。剣谷町の登山口から山道を進むと我部の城というところに出るのですが、この我部の城というのは古いお城の跡なのでしょうか。過去に一度行ったことがあるんですが、近くに石垣がありそれらしくもあるのですが、どうもその石垣城跡というよりは地産地水のための石垣で、戦後に作られたもののように思えます。我部の城の看板がある山頂もとても狭くて、こんなところにお城という感じのところでした。私は城跡ではないと思うのですが、どうなんでしょうか。もし城跡じゃないとしたら、なぜ我部の城という地名なのでしょうか。地名の由来などご存知であれば教えてください。私は戦時中に大阪平野をアメリカ空軍から守るために高射砲を設置した、もしくは設置しようとしていた場所じゃないかと思うのです。それで我部の城という通称ができたんじゃないかなと勝手に思っているのですが、あ、根拠はありませんよ。以上、相変わらずの妄想爆走中の某歩く都でしたっていただきましたが森下さん、これ、はい、我部の城ってあのこれ、はい、カタカナで我部の、
あ、そうですね、我部の城って、はい、あの地図とか見るとそう表記されてますね。
はい、
はい、あの山頂すごい見晴らしのいいとこなんですけれども、あの私もね、あの某歩く都さんとほぼほぼ同意見でして、
はい、
あの、まあ、地産に関する石垣なんじゃないかなというふうに思ってます。うんうん、ただ、まあ、根拠ないですけれども、
うん、
なので、まあ、ちょっとお城というのは可能性低いかなっていうのが、まあ個人的な意見ですね。はい、
なんか城壁やともっとよう結構石積んでそうな、
そうですね、
高さもね、そうですね、気もしますけど、
ね、階段状っていうのも気になるんですけどね、
はい、なんでしょうね、
はい、
多分お城 ではないというところが 90何%、
はいはい、そうですね。ただ、まあ、100% ではないのでね、うん、
はいはいはい、
その辺がまあちょっとね今後ね楽しみなところではありますね
1% ぐらいのロマンを残しつつ、はい、というところでしょうか。ラジオネーム元ラジオ少年さんからもいただいています。今月の城郭のお話、子供の頃からお城大好きな私にとっては興味津々。その中でも特に2週目の越水城のお話、地元のことでもあり特に興味深く拝聴しました。近くには城山とか城ヶ堀町といった地名があります。城山は越水城そのもののようですが、西宮商工会議所から発刊されている町名の話という本によれば、城ヶ堀町は越水城のお堀があった場所というわけではなさそうなんですね。その本の中では中村城に触れられていましたが、文脈からするとこれも実在したかどうかという城郭のような気がします。先週の西宮砲台に関するお話では、古文書恐るべしという感想です。徳川幕府という組織、200年以上続くことで官僚機構がしっかり築かれていたことに感心しました。工事記録を、公文書として緻密にしっかり残していくというあたり、むしろ現在の官僚機構よりもきちんとしていると言えるのかも、今年1年いろいろなお話を教えていただきありがとうございました。来年も楽しみにさせていただきますということでいただいたんですが、笠井先生、
はい、
これはね、
そうですね、越水城に関する地名なんですけれども、城山は確かに、はい、越水城があったと言われている、はい、越水山っていう、まあ、六甲山系のこう張り出たちょっとこう、うん、なんていうんですかね、丘状のところがあるんですけれども、はいはい、同じところに越水城跡がありますので、うん、まあ、関係する地名なのかなっていうのが感想なんですけれども、はい、それに対して城ヶ堀町っていうのは越水城があるちょっとこう高まっている丘状のところではなくって、うん、平地になっているところにありますので、まあ、関係というところは難しいのかなというふうに思います。
ほう、うん、
で中村城っていうふうに書いてあるんですけれども、うん、これも町名の話を見たところですね、越水城があった時代に今はもう地名でないんですけど、中村とかですね、広田っていうところに陣を作って、はい、越水にいる勢力と戦ったっていう、まあ、記録があるみたいで、うん、まあ、そういうことを考えるとお城という形で今には残ってないんですけれども、はい、こう陣地があったような場所っていう可能性はなくはないのかなっていうふうに思いますね。
実在したかどうかは、
うん、
はてなみたいなところもまだまだ残っているという
絵図には出てこない、まあ、お城のような拠点のような場所っていうのはもしかしたらあったかもしれないな。
まあ、これも不思議じゃないかも。ロマンですね。でも本当に西宮砲台に関するお話、古文書、はい、恐るべしって書いてらっしゃいますけど、本当いろんなこと残ってるんですよね。
そうです ね。江戸時代っていうのは、村の中に農民が役人を兼ねたりもしてましたので、うんうん、結構字が書けたり読めたりするっていう方がいらっしゃって、うんうん、で村で必要な書類をちゃんと地元で控えていて、うん、それを10年100年後にこう参照したりもしているので、ね、やっぱりこういう文書を残す記録を残すっていうのは、うん、すごく意識されてた時代だなと思います ね。
シュレッダーもなかったですからねちゃんと残ってたんですよねこれはね、大したもんでございます、それからこちらはエビタンさん、西宮市からも、いただきました。以前高等公民館の西宮町旅講座に参加したことがあり、その時場所ははっきり覚えてないのですが、残っている大阪城の石垣の説明を聞いたのを思い出しました。石を運ぶために西宮も関わっていたんですかねって、はい、ね、そうですよね。
そうですね。ね、一週目でもね、はい、いろんなポイントをご紹介しましたけれども。
そうですよね。はい、さあ、こういうね、いろんなところを、ぜひ皆さんに実際にもね、見に行っていただきたいという、はい、その時の参考のために、今日は西宮と城郭の今ということで、今の姿をいろいろとご紹介いただこうと思うんですが、
はい。
はい。まずは、 これまでちょっと紹介した西宮に関する城郭というのをちらっとおさらいをお願いできますか。はい、はい、第1週は
ですね、はい、あの徳川幕府がですね、うん、あの新たに築き直したですね大阪城のお話をさせていただきまして、
はい、
であの西宮市には石垣を作るため の石を取った場所とかですね、うん、それからあの運ばれなかった石ですね、大阪に行かなかった石っていうのがいっぱい残されてますよというので、はい、あの亀石とか刻印の話とかをさせていただきました。
エビタンさんがねお話を聞かれたっていうのもこのあたりのことかな、
はい、
ね、石を運ぶためにっていうね、はい、その石のお話を1週目は伺いました。そして2週目は越水城の話でしたよね、はい、
そうですね、うん、あの西宮市に残されているいろいろな古地図にどういうお城が描かれているのかなというお話をさせていただいたんですけれども、はい、3つ紹介した絵図の中に、まあ、越水城が全部描かれていて一番まあの存在が確かだった城なんじゃないかなということで越水城を中心にお話しさせていただきました、
はい、そして第3週は西宮砲台の話、
はい、あの最後に築かれた西宮のお城ということで、うん、西宮砲台を取り上げて砲台を作る時に残した日誌があったので、はい、その日誌のことについてお話しさせていただきました、
はい、というね1週から3週までのお話いろいろ聞いていただいた上でじゃあその西宮の城郭と今何が見られるかみたいなところをね今日はご案内いただきたいんですが、じゃあまず森下先生、
はい、
はい、その石を切り出したところ、
はい、
ね、
はい、
史跡に指定されましたよね。
そうですね、はい、あの1週目でお話ししたのは史跡の範囲から違うところですね、
はい、
あの川沿いとか道沿いで見れるところを紹介したんですけれども、あの今日はですね、はい、あのまさにあの絶対ぜひ見に行ってほしい場所ということでですね、うん、
はい、
あの兜山森林公園ですね、そこにですねあの史跡のねなった石丁場があるんですけれども、
はい、
その公園の中の展望台があるとこがあるんですが、
はい、
そこがですね今現在史跡にはなってはないんですけれども、うん、非常に近くであの石を割った跡とかそれからあの鍋島さんの刻印が見れるとか、
はい、
もうまさに手が届くような場所に石がゴロゴロしてますので、
はい、
あのそういう子を見に行ってほしいなっていうポイントとして紹介します。
展望台、
そうですね、
はい、
はい、あのもう常識の範囲内で触っていただいて大丈夫だと思うので、
はい、カリカリはしないで、
そうですね、カリカリはし
ちょっとスリス
リぐらい、はい、ちょっと近くで見てもらえるポイントですね、はいはい、
なるほど、
はい、それとですね、うん、もう一個僕のおすすめポイントとしてあの兜山森林公園に、はい、あの系統山道っていう道がちょっとあのアップダウンのある道なんですけどありまして、はい、そこの道沿いにですねあの非常に面白い形をしたあの石があるんですけれども、はい、あの石丁場の石を見つけた時にあの表面がもう風化してるのでそれを外すんですけどっていう作業をするんですが、その風化したところを外してるくぼみがものすごい大きなものそうですね、あの、うん、ポコンってへこんで40センチぐらいへこんでるんですけれども、
はいはい、
あのその形をしたあの石があるんですね、
うん、
これは何を示すかっていうとあのまさにその場所があまりいい石じゃないよっていうのを示してる石なんですね、
は
い、
あそうか、はい、切り出そうと頑張ったんだけど、
そうですね、
なんかあんまり良くなかったと、
はい、あんまり良くなかったっていうのが分かる、
はい、
あの石が実はあの系統山像沿いにあるので、
はい、
あの歩きながらですね、うん、あのそういった石を見つけて探これかなって思いながら見つけていってもらえたら面白いかなと思います、
は
い、
なるほどね、あの森林公園の管理棟にあるガイドマップをご覧にいただくと、
あそうです ね、はい、よくわかる、あの黄緑色のやつなんですけどね、はい、石の割り方とかそういうのも載ってますので、うん、
はい、
そういうのも手に持ちながらね、
うん、
あの回ってもらえたらいいかなと思います。
で、あの大阪の方を見ながら、
そうですね、
あの辺までえらい大変やったやろなとか思いを馳せながらね、
はい、そうですね、あの梅田のビル群で今大阪城は見えないんですけれども、はい、残念ながら
あの辺かなと、でもあの方向ですもんね、はい、はということで、そうですね、ぜひ行っていただきたいところですね、
はい、
さあそして笠井先生には越水城、
はい
はい、やっぱりここ行っていただきたいですよね。
そうですね、うん、あの西宮で一番お城らしいお城っていった越水城がイメージできると思うんですけれども、
うん、
残念ながら越水城の跡っていうのはもう残っていないんですね、うん、あの 現在の地名でいうと桜谷町というところに越水城はあったというふうに伝わっているんですけれども、
はい、
そのあたり見ていただくと分かるようにもう住宅地になってまして、もう城があった時の地形っていうのはほとんど残っていないんです。
はい、
はい、で今ですね越水城の跡として、まあ、一番分かりやすいのが大社小学校の敷地の南東の隅に石碑が一つ立ってまして、
はい、
越水城市越水城跡というふうに刻まれています。
はい、
なのでそれを見つけていただくと、うん、あ、この辺りに越水城あったのかなっていうふうに思っていただけると思うんですけれども、
はい、
まあ、注意してほしいのはその石碑が移設されたものだっていうことですね。う
ん、なんですね。
はい、
だから実際に越水城があったのはもうちょっと東側になると。
そうですね、うん、石碑のそばに案内板というか説明板があって、
ええ、
あの移設された経緯なんかが書いてあるんですけれども、はい、それを見るとあの大社小学校の敷地が越水城跡ではなくって、うん、その東側のちょっとこう高くなっている山の部分が越水城だったということが分かりますし、
はい、
あの第2週に紹介させていただいた昭和11年の西宮市長官図という絵図があるんですけれども、はい、これを見ると大社小学校のすぐ東側、右側に越水城跡っていうふうに、うん、ちょっとこう丘のようになっている場所が書かれているっていうのも分かりますので、
はい、
そういうのと合わせて現地に行っていただくと今はもう地形はないんですけれども
住宅地になっちゃってるんですよね。
でも、まあ、想像していただけるかなと。
はい、なるほどね。さあそして西宮砲台も城郭であるというのでね第3週びっくりなさった方もいらっしゃると思うんですが、
そうですね、はい、西宮砲台というのは今もあのあとがちゃんと残されてますし、
はい、
あの真ん中の塔もきちんと残っています。
はい、
であの大正11年今からだいたい100年前ぐらいに国の重要な史跡として指定されてますので今も大切に残されているんですけれども、
ええ、
お前浜に行ったことがある方はあの白い塔っていうのはとても印象に残ってるんじゃないかなと思うんですけれども、ええ、第3週でお話した西宮砲台っていうのは最初にあの土を掘って杭を、うん、あの中に埋めるところから始めてるんですけれども、それ塔を建てるだけではなくって、うん、その周りの土塁ですね、土が盛り土をして、まあ、壁のようにしてこう防御するための施設を作ってるんですけれども、うん、そういうこともきちんと記録されていまして、
うん、
それも含めての西宮砲台ということが分かります。
そうなんですよね、その周辺の土塁も含めて史跡として指定されているというところなんですね。
そうなんです。あの海側から西宮砲台を見ると、左手の方にあのちょっと土が盛り上がった場所があるんですけれども、それが土塁の跡ですね。うん、でそこからこう円を描くように土塁の基礎になった石が残っていたり、実は防潮堤の外のあの公園の敷地のこうカーブがその土塁に続くこう円を描いているような形をしているっていうのもあの残っているポイントで、
はい、
私のおすすめはぜひ防潮堤の上に立ってですね、
はい、
あの西宮砲台を見てほしいなと思います。
はあ、するとこうその土塁も含めて
そうなんです、
前景を見ていただくことができると、
はい、あの塔を中心に円を描くように土塁が築かれたっていうような地形の跡が見ることができるので、
うん、
まあ、そこからこう展望台ではないですけど見ていただきたいなと思います。
わかりました。というわけで、まあそのね、兜山森林公園、それから越水城跡、そして西宮砲台、まあ、このあたりのところはぜひぜひね、お散歩のついでにでも立ち寄って ね見ていただきたい、まあ、西宮の城郭というわけですね。
はい、
さあそれではここで、クイズの、正解と、当選者の発表に参りたいと思います。まず第1週目のクイズはこんな問題でした。上石に刻まれている大名の刻印は京極家のものと、もう一つは誰の刻印だったでしょうかっていうのが問題でした。はい、お答えを。
あ、はい、はい、答えですけれども、
はい、
松浦家です。
はい、松浦家ですね。はい、そして第2週目は放送で紹介した3つの古地図、このすべてに描かれている書かれているお城の名前はというのが問題でした。はい、これは、
はい、 答えは越水城です。
はい、越水城でしたね。そして第3週の問題は、西宮砲台建造の業務日誌の初めに書かれた8月3日のお天気はというのが問題でした。日記やない中年と言いましたけどね。はい、これは、
はい、晴れです。
はい、では松浦家、越水城、そして晴れ、この3つの正解を書いてくださった方の中から抽選でお一人に3000円分のクオカードのプレゼントでございます。はい、それでは発表をお願いします。
はい、当選者は元ラジオ少年さんです。
はい、元ラジオ少年さん、おめでとうございます。3000円分のねクオカードを差し上げたいと思いますので、どうぞね有効にお使いいただきたいと思います。今日は本当にこれも城郭なんだってね、今回のあの放送で皆さんびっくりなさった方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、まあ、西宮に残るいろいろなあの城郭をご紹介しましたが、さっきあの越水城のお話のところで、あの正確な場所は分かんないんだけど、あの井戸のそばっていうお話がありましたよね。
はい、はい、そうなんです。あの越水っていうのは、今は、引っ越しの越しにお水の水って書くんですけれども、はい、うん、あの地名としては小さい清らかな水って越水っていうふうに書いてある資料もありまして、
は、はいはい、
清水っていうのはあの水が湧き出るところという意味なんですけれども、うん、その地名が示すようにですね、水が湧き出るポイントがいくつかあるんですね。で、あの今は2箇所あって、東と西にあるの西新所と東新所って言われてるんですけれども、その西側の西新所の北側があの越水城の跡だと思われるんです。
はあ、それ両方とも井戸なんですか？
一応井戸というふうに言われてるんですけれども、はい、あの泉ですね、水が湧き出る泉。はい、で、あの西新所も東新所も今もあの水が湧き出てるんですけれども、
今も湧き出てるんですか？
そうなんです。はい、あの近くに行っていただくと綺麗な水が湧き出てる様子なんかも、西新所だとこう小屋があるんですが、東新所だとこう湧き出る様子もちょっと観察できるかなっていうポイントがあるの で、
そうなんですか、
合わせて見ていただきたいなと思うんですけれども、
はい、
はい、あの大社小学校から行くと、坂を下っていってちょっと細い道が、広田の方に向かう細い道がありまして、そこ行っていただくと左手に、小屋があって、その中に湧き水が湧いてるんです。
へなかなかあのそれを知らなかったら通り過ぎてしまうような場所ですけれども、ね、
結構あの古い道が残っているのでとても細いんですよね、はい、なのであの分かりづらいかもしれないんですけれども、井戸を見つけることができたら、その北側にこう見上げるようなちょっとこう高い崖があるので、はい、そのあたりが越水城だと思っていただくといいんじゃないかなというふうに。
なるほどね。多分いろんなところに そのそれを示す何かみたいな ね、
そうですね、
場所っていうかそういうものがあるんですよね、うん、それをうまくこう見つけるというか、はい、なんかちょっと探検隊みたいな感じで楽しいかなと思うんですが、本当にあのお城好きの方がね西宮にはとっても多いというのが、うん、皆さんからのいろいろなメールファックスでね分かったんですけれども、はい、本当にやっぱりあのさっきからいっぱい言ってますけど、ロマンあふれるなんか探検ですよねそれって。
そうですね、うん、やっぱりお城があるとそこにこう歴史があるっていうのがあの、一番なんかイメージとして結びつくのかなというふうに思いますので、まあ、お城ファンっていうのはたくさんいらっしゃるんだなと。
そうですよね。あの森下先生にね最初にね、はい、お城ってどんなイメージですかって聞かれた時に、はい、石垣がいっぱいあって天守閣がみたいなね、はいはい、そういうのがお城っていうねなんか先入観私なんかも持ってたんですけれども、うんうん、そうじゃなくて本当にあのいろんな種類のっていうか、はい、歴史の中では、うん、いろんな形のお城があって、でそれぞれの時代に、まあ、重要な役割を果たしてたんだっていうのが分かったら、これまたあのとても面白いというか、うん、その時代を知るっていうことができますよね、うん、
そうですね、
いやそれに本当にあのこんなところから石をどうやって大阪まで運んだんやろうとか、うん、ちょっとなんか本当にあの考えられないようなこともいっぱい出てきますし、
はい
ね、
はい、 そこにまあ西宮が関わってるっていうのがやっぱり、ね、あの面白いところだしロマンのあるところかなとは思いますよね。
そうですよね。で近い山からではなくて遠いなんか四国の島から運んできた、でもその方が船の方が運びやすかったとか、はい、まあ、本当にいろいろ今までへえそうなんやって思うことが今回特にいっぱいあった、まあ、この歴史の中の西宮と城郭っていうね今月のテーマだった気がするんですけれども、やっぱり森下先生も城郭好きですよね。
そうですね、僕もお城好きです。はい、
もう今後もやっぱりいろんな形でお城というのが、はい、こう、まあ、石切り場も含めてですけれども、はい、その成り立ちから何からっていうのは探っていきたいと思ってらっしゃるんですか。
そうですね、もうもちろんそうですね、お城好きなので、まあ、行って、ね、あの実際見てっていうのとかを考えたりはしてますね、うん、はい、やっぱり、うん、お城面白いですね。
面白いですよね。でまた石もね、はい、本当にあのいろいろやってみたけどあかんかったわって途中でやめた跡がそのまんま今も残ってるなんていうのもね、はいはい、とてもあの興味深いことですし、あのまた笠井先生もやっぱりお城好きでいらっしゃるということで。
そうですね、うん、あのお城山城なんかは学生時代は結構登ったりして、あの、広島にいたので、あの毛利氏の山城とかは登ったりしましたね。
そうか、
あの一つの山をこうお城だし、その中にこうお庭を作ったりお寺を作ったりっていうなんか町一つの町のような形で作ってる様子と、西宮市に来てこう越水城なんかはあの規模としてはそんなに大きくないと思う、その毛利氏の山城と比べたら大きくないと思うんですけれども、そこがあの西宮の町とこう結びついて成り立ってたっていうような感じを見ると、やっぱりそれぞれの場所によってお城の在り方っていうのも変わってくるんだなと思って、面白いなと思っています。
なるほどね。お城とそしてそこそのね、お城の人たちを支える、うん、そういう商業的な町だったり農業があったりとかっていうようなことがやっぱり結びついてのお城ということになるわけですよね。
そうですね。
いやでも本当に歴史をこう紐解くと本当にあの面白いことがいっぱい出てくるし、興味は尽きないですよね。
そうですね。
で次回は古代ですか。
お待
たせの古代ということで、はい、まあ、本当にあのいろんな時代の西宮の姿っていうのがね、まあ、本当にあのこうやっていろいろ話伺うと見えてきて、ああそういう街に今私たちが暮らしてるんだと思うと、なんかすごくはあへえっていうところがまた増えるんですけど、またそんなところまた来年もぜひぜひいっぱい教えていただきたいと思います。本当にどうも今月はありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史の中の西宮と城郭と題して、ゲストティーチャーには西宮市立郷土資料館学芸員の森下正樹先生と笠井京子先生に来ていただきました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
さあそして来年2020年の1月は阪神館モダニズムと西宮宮の老舗と題して、老舗ジャーナリストの前川洋一郎先生をゲストティーチャーにお迎えしてお届けしていく予定です。どうぞお楽しみに。さあ来週の30日はお休みですので、今度お耳にかかるのは、新年ということになるんですが、来年もたくさんのへーをお届けしていきたいと思っています。どうぞこの西宮徹底解剖来年もよろしくお願いいたします。というところでお相手は私増井貴子でした。それでは皆様どうぞ良いお年を。この番組は西宮市の提供でお送りしました。